通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。9月8日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。月曜日ですね。今週も1週間始まりました。週明けからスタートのね、お仕事の皆様、僕もそうです。一緒に頑張っていきましょうね。はい、まあ変わらずね、連勤の方であったりとか、勤務体制がねバラバラな方もいらっしゃるかもしれませんが、みんなそれぞれの月曜日を過ごすということでね、今日も素敵な一日にということで、まだ終わんないですよね。ここから始まるんですけども、昨日ね、我が家では日中ねプールしたんですよ、久しぶりに。いやー、やっぱさ、まあ、だいぶ涼しくなってきて、秋が近づいてきて、やり残したことってないかなって考えた時に、まだね、今年お庭でのプールをね、一回しかしてなかったので、これはやっとかなくちゃって思ってね、まあ、家族のスケジュールが空いてるということで、昨日ですね、もうプールやろうねっていうふうに決めてて、はい、もうプールやりましたけど、気持ちよかった。いや、日陰がね、ある時間帯なんですよ。その家が日陰になるタイミングが午前中なので、もう結構朝早いうちに準備してしまって、日が昇るとね、本当にこうすごくずっと日差しがきついので、まあそれまでにはね撤収するみたいな感じで、我が家のねプールするときにはそういう風にやろうっていう風に決まってるんですけども、まあいい感じで、まあ曇り空もね時々あったりして、曇ってる時間とお日様が照ってる時間とっていうのもあったりとか、まあ日陰がね基本的にはある時間帯だったので、それでね気持ちよかって、でだいぶねお昼に近づくにつれてお日様がねこう当たるようになってくるんですけども、まあ、プールのね、まあ、中で涼しくね、水に浸かった状態でお日様を当たる、ね、感覚ね悪くないね。全然庭なんですけど、全然数メートル先は道路なんですけど、一応その自分の車、自家用車をね駐車場の前に、お庭の前のスペースの駐車場に置いて、でその車の後ろでねプールを張ってたので、まあちょっとだけ外の世界とは隔絶されたというかね、いい世界になってるイメージだったんですけどね、まあ気持ちバカンスみたいな感じをね味わうことができましたね。まあでもさ、プールってめちゃくちゃ疲れません？終わった後ね、これも子供の頃思い出してくださいよ。最近プール入ってないとか行ってないとかいう人もいっぱいいると思うんですけど、プールが終わった後の、まあ、学校とかでさ、終わった後ってもう眠くて眠くてたまんなくなかったですか？あの感じ、大人になっても変わんないですよね。もうだからもう午前中に終わって、でお昼ご飯を食べて、少しね、まあ、夕方予定を入れてたんですけども、家族でお出かけしようって決めてたんですけども、それまでの時間ね、まあ、少しお昼寝もできればねしたいねみたいな感じで、まあ、ゆっくりとね3人で過ごしてたんです。でね、僕はもう本当にもうクタクタになってて、まあ寝たんですよ。さらっとサクッと。どうやらね、家族3人で爆睡してたのは僕だけだったみたいで、まあ、妻もうつろうつろとねしてたみたいです。息子元気いっぱいだったみたいですね。 YouTube 見てたようで申し訳ねえなと思いながら、はい、まあでもみんな同じ部屋でね、同じスペースにいたんですけど、なんかね、その寝てる時にすっごい体をねゆっさゆっさゆっさゆさされてる記憶がうっすらとあって、起きた後にね妻とその話をしたんですよね。うん、なんかそんな感じがしたんだよねみたいな。ね、あなたを起こそうと息子がね心臓マッサージしてたっていや心臓マッサージは違うわ。うん。お父さんは昼寝ですよ。ね。息子からすると心臓マッサージをすれば僕が起きると。ね。そういうふうに思ったんでしょうね。ね。目をつぶって動かないやつ。ね。そういうやつには心臓マッサージだということでね。どうやら彼の中ではね、結びついてるみたいで、めちゃくちゃ心臓マッサージされてたのがあの油彩さなんだろうな。確かに朦朧とした意識の中でうっすらと開けた目に映る息子がね、胸になんか ドスドスしてるのをちょっと思い出した気がして、うん、心臓マッサージだったんですね、あれって。うん、大丈夫、生きてる。でもね、ずっと寝てて申し訳なかったなと思いましたけどね。まあそんな風に癖が強いお昼寝の起こし方ね、息子バージョンですがシェアさせていただきます。はい、そんなわけでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、医療ソーシャルワーカーの業務見える化へ、いぶし銀にも光を当ててというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。今日はね、まあタイトルの通りなんですけど、ちょっとマニアックかもしんねえなと思ったんですけど、まあ僕自身ね、あの社会福祉士、ソーシャルワーカーですので、はい、まあ医療ソーシャルワーカーとはね、結構近しいところ、フィールドにいるわけなんですよね。まあその社会福祉士の普及啓発も含めではありますけども、これね、めちゃくちゃ皆さんにも関わりがある。あの意外とあるんですよっていうね、大切なお話です。あのニュースを見てね、僕も知ったんですけども、これすごくいいなというふうに思ったのでね、ご紹介をねさせていただこうと思いました。ね、載ってたのはね、9月5日のね PR タイムス、うん、これでね、医療ソーシャルワーカー業務の可視化に向けた産学連携共同研究を開始、タイムスタディとデータ分析による業務改革と専門性向上の実現へ、って感じでしょ。いいんですよ、いいんです。だってはって感じしますもん。 G-O 漢字 O ってね。あとちょっとようわかんない英語 O かね、そんな感じですけども、まあ、こういう記事があったんですよね。でこれがねすごい興味深かったし、まあ今日はねこのお話を簡単に解説しつつシェアしていきたいなというふうに思います。まあ、あのどんなものかというとね、簡単に説明すると、チームでまあ、いくつかの産学連携共同研究ですからね、チームを作って医療ソーシャルワーカー、略してね MSW、 MS さんとかね言ったりしますんでけどもね、 MS さんの仕事をデータで分析して業務改善につなげようっていう取り組みなんですよね。でこの研究に取り組むのは京都のスタートアップのモナカヤさんと、福祉分野のコンサル会社のケアモンスターさん、そして西南女学院大学と別府大学の研究者の皆さんみたいですね。うん、まずね、 MSW ってね聞き慣れない方も多いですよね。病院とかで診察とか治療を受けるときに、先生とか看護師以外にさ、入院とかがよくあるかもしれないけど、退院後の生活の相談に乗ってくれるスタッフって出会ったことありますか？いわゆる相談員さんっていう人たちなんですけど、これがね MSW さんなんですよね。まあ、例えば一人暮らしだから退院後が心配ですとか、あと介護サービスや施設などをね利用したいなっていうふうに考えてるんですけどどうしたらとか、あとは退院後の生活というか、もうシンプルに医療費が高くて支払いが不安ですみたいなところ、まあ、そんな時にね一緒に解決策を探してくれるのが医療ソーシャルワーカーです。うん、これね、あの先ほども言いましたように社会福祉士、ただですけども私はですね、社会福祉士の資格を持つ方が多くいらっしゃって、病院とね地域をつなぐ橋渡し役なんですよね。最終回をね昨日迎えたと思うんですけども、19番目のカルテ、松本潤くんのね、嵐の松本潤くんの主演してるドラマ、あれで、ね、藤井隆さんがねやられてた役、あれがね MSW さんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、そんなイメージで見てもらえればなと思います。いやでもね、この MSW の仕事はね、とにかく幅広なんですよ。うん、僕が知ってる限りですよ。これ間違ってたら申し訳ないです。僕は MSW したことないんで、まあ関わったことは結構あるんですけどね。うん、例えば患者さんや家族との相談を受けたり、医療とか介護サービスの調整、その自分の医療機関以外であったりとかね、あと行政との連絡調整であったり、書類の作成補助とかね、まあ、忙しさの割になかなかね、いろんなことやってることもあり、その大切さがね見えづらい仕事でもあるんじゃないかなっていうふうに思います。現場の声としても、僕がね話聞く限りではですよ、もう日中ほんとバタバタしてるって、でね、もう何に時間使ってるのかもうわからない、もう振り返れないみたいな感じでね、あのそういうふうに言われてる方もいらっしゃいますし、その反面、なかなか人員の配置であったりとか、業務改善であったりとかっていうのを、まあ、考える、提案するような材料がね、まあ、出しづらいみたいなね、課題があるっていうのを、まあ、耳にしたことがあったんですよね。うん、でね、ここの今回の研究に僕も目が止まったんですけども、このモナカヤさんが開発したハカルトっていうアプリを使って、 MSW が1日の中でどんな業務にどのくらい時間をかけているのかを細かく記録分析をするっていうことみたいなんですよ。でそれによって本来の専門性を発揮するために何が必要なのかとか、チーム医療や地域連携をスムーズにすればどうすればいいのか、するにはどうすればいいのかみたいな改善のヒントが見えてくるっていうのが期待されてるみたい。まあ、これがね、個人的にはね、本当にすごく意義深い取り組みだなっていうふうに思って、いや、さっきも言ったように、もう現状なんですけど、MSW の仕事って重要な仕事であると。ね、これはね、結構、今や業界内では言われることは体感として増えてると思います。特に MSW さんにお世話になる外部の、特に僕は生活保護ケースワーカー時代にね、よくお世話になってたんですけど、今もね、生活困窮者自立支援法に基づく支援のね、仕事、これは現場じゃなくて委託元としての、こう、監督みたいな感じでの仕事なんで、なかなかね、現場で相対することはなかったりするんですけど、まあ他の業務も持ってて、まあ会議を開いたりとかする中で MSW さんをお呼びしたりとかね、まあ、逆に行ったりとかもするんですけどね。やっぱり MSW さん結構業界内では福祉とか医療の業界では重要だよねっていうふうに言われることは体感増えてると思う。と思うよ。でも、待遇はあんま変わってなくて、あんま良くなかったりとか、まあこれも本当にね、法人さんとかにもよるかもしれないですけど、でもさ、究極変わってないなって思うのは業界の外ですよね。医療福祉関係以外では MSW さんってそもそも何ですかみたいな話聞いたりとか、もうどんなことしている人たちなのか、もうあんまり知られてないね、仕事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。これも僕の肌感ですけど、多分合ってると思うんですけどね。まあ、けれどさっき言ったように本当 MSW さんの仕事って本当多岐にわたる。でもその中の核ですよ、それはやっぱりソーシャルワークなんですよね。ソーシャルワークっていうのは、世界基準でソーシャルワーク専門職の、グローバル定義っていうのがあってね、ソーシャルワークは社会変革と社会開発、社会的結束および人々のエンパワーメントと解放を促進する実践に基づいた専門職であり学問であり、飛んで生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう人々や様々な構造に働きかけるみたいなね、ちょっと概要なんですけど、こういうね定義があったりするんですよ。まあ簡単に言うと、いろんな人の生活課題に取り組んでね、ウェルビーイングを高めていくよって。ただそれはその人に働きかけるだけではなくって、その人を取り巻くとかね、そういう構造にも働きかけたりもするんだよっていうことなんですよね。で、まあ病院の中に本当に数多いる医療以外の助けを求めている人であったりとか、その病院自体の医療以外の助けを求めている人であったり、不安を感じる人であったり、あとはそんな不安や助けを求めたいけど声を上げられない人であったり、制度自体知らない人、そんな人たちのためにこそ必要な支援っていうのを MSW さんは届けてくださっている。でも他にもいろんなことしてるっていう感じになるんですけどね。でもだからこそこの仕事の価値を社会にもっともっと知ってもらうことっていうのが大事だと思うんですよね。まあね、先ほども言ったように僕自身はね MSW の経験がないから、もしかしたらね、ごめんなさい、的外れなこと言ってるかもしれないけど、まあ、福祉の仕事に関わる中で僕はね、特にその利用者さんとか僕が関わっているお客さんの人たちで、特に入院されている方々とかが入院期間中に、まあ、退院後の生活に困るよ、不安だよとか、まあ、入院中の生活に不安だから助けてみたいな声をね、何度も何度も聞いて、そんな時にはね、何度も何度もこの MSW さんとね連携させていただいて、本当にお世話になったね、本当に尊い方々だなというふうに思ってます。もうね、 MSW さんの存在っていうのはその病院の患者さんとかその患者さんのご家族にとっての強力なセーフティーネットに、ね、なってるのは間違いないんですよ。でね、この研究が今後進んでいけば MSW の仕事が見える化して、その結果 MSW の仕事の理解が促進されて働きやすくなる、ね、それは結果より多くの人が安心して医療や介護を受けられる社会に近づいていくはずだと思うんですよね。本当にね、いぶし銀よ。派手じゃないと思う。決して派手でない地道な取り組み。 ね。これが見えないところで医療や福祉をね、支えているんですよ。はい。というわけでね、今日は医療ソーシャルワーカーの業務を可視化する研究が始まったよっていうね、ニュースをご紹介してみました。もしね、今後病院とかに行った時に相談員さんとかね、会うことがあれば、連携室とかね、今言ったりするかな、まあそういうところにいる MSW さんとかね、相談員さんとかね、言われたりする人たち、こういった人たちに会うことがあれば、あ、この人たちがね、今日社会福祉士のタダが放送した方ね、あの研究の主役なんだなみたいな感じでね、思い返してみてくださいね。はい、ということでね、今日もそろそろエンディングのお時間です。社会福祉士タダのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のタダに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジでポストしてください。そして私、社会福祉士のタダは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいでー。